日和のラジオ日和69回目。
あれ？この前69回目じゃなかったですか？
え？違うよ。違うくない？
あ、そっか、6月9日か。あ、違う違う、9月6日か。あれ？
ごめん、全然覚えてへんけど、それと間違ってたらすごいことやな。
うん、よかった、大丈夫ですね。はい、すいません。
ワンモア？
ワンモア、はい。
こまち日和のラジオ日和69回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山純郎でお送りしまーす。
はい、
はい。
あのですね、
はい、
これは決着のつかない議論をまた蒸し返すようですけども、
また、
はい、すいません、パン好きですよね。
嫌いです。
絶対好きですよね。あんなにね、ブログにね、うん、こんな美味しいパン屋さんあったの、ウフみたいに書いてたじゃないですか。このパンが美味しいって。
はいはい、書きましたよ。
嫌いな人書かないですよね。
じゃだから そこにも書きましたけど、いや、ほんまはそんなに好きじゃないんだけどなっていう注釈をつけた上で、まあ、このパンは美味しいですよっていうことです。
毎朝何を食べてますか？
パン。
いつもは明日のパン買って帰るねって言ってますよね。
そうよ。そうですよ。今またね、お気に入りのパンができましてね、セブンイレブンでね。
はいはい。セブンイレブンパン美味しいですよね。
美味しいです。でし、あれはうちの近所のパン、セブンイレブンだけかな？なんか違うどっかのメーカーのパンが入ってるんですよ。知りません？
わかります。なんとかパンですよね。
そうそう。
ひらがなのマー
みたいな。そうそうそうそう。
ありますあります。
そうなんですよ。そういうのがあって。
そう、美味しいやつ。
ちょっとね、お高めなんですよ、やっぱ。うん、でも、それが僕は今、シュガークロワッサンっていう、クロワッサンに砂糖がバーって振りかかってる、5つ入りのちっちゃいやつを、買ってますね。
やっぱ好きですよね。
そんなには好きじゃない。
多分思ったんですけど、
はい、
ご飯として食べるのは好きじゃないんだと思うんです
。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい。
パン自体のことは好きなんだと思います
。なるほどね、うん。そうかも。ご飯としてはあんまり好きじゃないんですよ、やっぱ。
だから、何かわかんないけど、なんか食べることは大丈夫ってことですよ。
大丈夫ですよ。
何としてと言ったらいいかわかんないですけど。
はいはいはい。おやつとかね。はい、まあでもおやつでもあんまりパン出されたらちょっと、と思うな。おやつか、みたいな。
朝はいいんですよね。
朝はいいですね。朝はじゃあ何でしょうか。朝はほら、急いでたりすると、まあ、ご飯っていろいろ面倒なこともあるじゃないですか。うん、まあ、予想であるとか、
うん、
なんかおかずを作るであるとかね、はい、洗い物もあるし。うん、パンは、なんか、バリッと剥いても、むしゃむしゃ作って、グビグビって、なんか飲んだらもう終わりやから、うん、だから食べるんですけど、まあ、好んでは食べてないっていう。
あれ、ホテルとかに泊まって、次の日の朝食、
うん、
和食にしますか、洋食にしますかって言われた時ってどうしますか？
それはね、和にしていいんちゃうかな
ぁ。また議論が。
いやー、洋食かなぁ。
絶対パン好きですから。
どうしようかな。割り行ってもパンとかわーって並んでるか、並んでるから、はいはい、パンやっぱ取るわ。
絶対好き。
ご飯も食べるけどパンも食うみたいになるね。
不思議。
パンだから、なんだろうな、イメージやね。パンがあんまり好きじゃないイメージが あるんですよ、自分に。
先入観がね。
昔ね、昔、家で、子供の頃に、そんな菓子パンとかそんなない時代ですよ。
はい、
食パン、あ、わかった、俺、給食のパンがめっちゃ嫌いやったんよ。
あ
ー。それのイメージやわ。
確かにお昼にパン食べるとね。
なんなん、お昼にパンとか。
なんか違いますよね。
変なおかずついてんのに。俺これも何回もここのランチで言ってると思うけど、本当に文部省とか、ああいうそれを管轄してるとこは、うん、ほんまちょっと頭おかしいんちゃうかっていう。なんでほうれん草のおひたしにパンやねんみたいな。
そう。パンの時。
おかしいよ。
そう、何がついてたかなと思って。
ほうれん草のおひたしとか、もう平気でつけてきとったよ。
本当ですか？
けんちん汁とか。
そうよ。なんなんよ、一体。
さあですよ。
唯一カレーシチューとかカレーみたいなのが出てくるときはパンでも、まあ、許そう。許すっていうか、まあいいよいいよ別にさ。わけ、ひじきとか出してきてな、パンとかおかしくない？
あ、確かに。
それで嫌いになったんやと思う。で、しかも食パン買った方は、なんか薄っぺらい薄っぺらい、なんか、もちろん焼いてないパンが。
え、スノーさんって脱脂粉乳の時代ですか？
いやいや、そこまでは言ってないですけど、はい、瓶の牛乳ですよ
ね。うちも瓶です、瓶です。
もう、パンと牛乳出しとけええやろみたいな、やめてもらえますかっていう。
でもそれ歴史ですよね。パンの歴史なんですよ。
どういうこと？
その、戦後の、教育で給食が始まって、
うん、
その時に食料がないから、
うん、
まあ、代用食でパンが出てたんですよ、
はいはいはい。
で、アメリカから補助が出て、で、給食にパンが出るようになって、
うん、
それで日本中に広まってったんですって、パンが。
そんでもう昭和も過ぎてやで、50年とかになってもまだそれをやってたってこと、ね、米があんだけ日本は余ってる言うてたくせに。
うん、でもパン少なくないですか、割合が。
うん、
出てくる割合が。
給食の。
え？
で、だから、それはさ、ゆとり世代の人がそういうわけでさ、うん、俺らの時代は、米飯給食になったのが小学校5年からやからな。
わお。
しかも月1やったから。
え、月に1回だけですか？
そうやで。しかも小学校5年までなかったんだよ。ずっと延々パン。食パンがまあほとんどペラペラの食パン2枚がほとんどで、時々コッペパンとか、またブドウパンとかいらんやつ入れてきよんね。ブドウパンとかいらんし。
麺はなかったですか？
麺、
ラーメンとか、うどんとか。
あっても絶対パンついて
くる。うどんにも絶対パンついてくる。絶対ついてくる。
生え
たい。だからもう考えてないね。その人たちは。
でも、栄養バランス考えて作ってんじゃない
の？栄養バランスだけじゃない？食べ合わせとか考えないでしょ。
考えてない。だから何や、炭水化物でパン入れとけっていう。う
ん、はぁ、
うどんだとこの数やったらご飯の方が合うよねとか、
うんうんうん、
こっちはパンだよねとかいうチョイスではない。
なく、単純に数字を見てるってこと
です、うんうん。で、パンしかも考えてないからね。めんどくさいからさ。そら、うん、あの、
完全にアメリカの策略ですよ。占領されてたんですよ、日本
は。まだね、僕らの時代は。で、小学校5年になって、やっと米飯給食を入れて月1ですよ。それも本当月1。
じゃあ、わかめご飯とか、豆ご飯とかなかったってことですか？
何それ？ないよ、ないよ。
みんな大人気、その日みんな取り合いみたいな。
そうなの、お米だけでみんなもうびょうよ。で、小学校6年生になって月2になったかな。
今年でも週1ぐらいやったと思う。
ご飯ですか？
ほぼご飯やったと思う。
ほぼご飯です。
マジで？
それは米どころやからやって。
ああ、そう
か。そうなんですかね。うん、そうか。
まあでも、ともちゃんの小学校時代やったら、もう他の県でももしかしたら、米飯が主流やったかもしれませんな。
うん、でもそんなディート離れてないですけどね。
まあ、それはまあ地域性もあると思うけど。
も
うひどい。でも週一でもやっぱいいよ、そら。で、ご飯の時に、俺、それも本当に何回も言ってるんですけど、
牛乳
つけんなよ。おかしいやろ。普通さ、ご飯の時に牛乳欲しいとか言ったら、いや、ちょっとそれはやめてきお茶にしって言うね、親やったら。うんうん、牛乳はもう後で飲みとか、こんなゴロゴロするやろ、みたいな。なんでつけんの、わざわざ牛乳を。お茶でいいやん。
でもあれ、よーく考えたらクリームシチューみたいな気になってきません？
なりません。
なりませんか？そうですか。
なりません。なんなん？どういうこと？クリームシチューって。
クリームシチューご飯にかけて食べるのと似た感覚だなって。
全然違う。
クリームシチューご飯にかけて食べへんやん。
え？え？
まあかけない。
グラタンじゃない。なんだっけ？ドリアみたいな。
それはもう焼いてるし。
もうなんかね、すべてにおいて、その、そう、私そうじゃなかったんですけど、それもありって感じに思いますよ、みたいな、その上から目線が、すごい感じる。私はそんなあんまり、米飯と牛乳とか一緒とか面白ないですけど、ありちゃいますみたいな。
いや、私も一緒でしたから。
なんなんみたいな。
全然違う。いや、すいません、パンの、に関しては、 少なかったです。ほとんどお米でした。うん、そこはちょっと上からですけど、ご飯と牛乳は一緒でした。
あ、一緒だ。ご飯の時牛乳やった
ずっと一緒
ずっと牛乳出てきやんの。
はい、で、あ、気持ち悪いなとは思って
た。思うやん。
どのタイミングで牛乳飲む？
そうやね。いつ飲む？
最初に飲む。最後に飲む。
私、朝食だったんですよ、昔。で、牛乳飲んだらもう何も食べれなくなるから、全部食べてから、ちょっと飲んで、あと、飲んでもらってました。
あ、牛乳。
うん。いつ食べるんですか？なんて飲むんですか？
いや、もう嫌やん。だって。
最初に飲んじゃう。
最初かな。途中でご飯食べてるときに牛乳とか飲むの嫌やし、最後か最初ちゃう。
なんか男の子って牛乳めっちゃ好き、
う
ん、
そうそう
そう。牛乳飲むのね。余ってるって言ったらこう、うん、すごいバトルがありましたね。
くるくるパーやもん。牛乳を取り合う男子なんて。野蛮人、野蛮人です。
女子か。
やばーみたいな。
男子ーっていう。
男子やばい、もう来たなーみたいな。
だってみんな飲んでる時に笑わせてブワーって。
そう。鼻から出したりとかさ、もう最低
女子や。
女子とかちゃう。普通の一般常識として、感覚として、汚いでしょみたいな。
やらなかったんですか俊郎さん。
俺牛乳嫌いなのよ。
あー。
だからもう飲むって意味やったらなんぼでもあげんやけど、うん、うちはなんか、厳しいか、意固地やったんか知らんけど、残したり人にあげたりするっていうのがもう、あかんっていう風潮やったわけ。
うん、
だから先生も怒るし、
うん、
言いつけおるし、
うん、
残してますとか、ほっとけや、みたいな。
最初から減らしなさいっていう方針でしたね。
あ、そうなんしてくれんの？
食べるように
。そんなん全然いい、そんなんないよ。もうみんな平等にわっさわっさ言うて、うん。もうそんなひじきなんか全然いらんから、多分ちょっとでええねんけど。わあ、いい。ない、普通に。うん、やるし。
給食か。懐かしいな。
もう何にもいい思い出じゃない。もう懐かしいとか言って、ああ、給食ねとかいうもう感覚もまるでないわ。
美味しくなかったってことですか？
美味しいなんて思ったこと一回もない。だからお昼とか楽しみじゃないねん。
苦痛？
今日何見た？またこれみたいな。おひたしみたいな。
行く前に、あ、今日なんとかだって言って楽しみにして。
だからそれのせいやと思うけど、ご飯が楽しみやっていうのはもう大人になってからや。
まあ、教育上よろしくない
ですね。よろしくないですよ、あれ。本当に。
本当に悪い。
悪いですよ。
まあ、
待ち遠しくないんだから。
いや、ただ言えるのは、二人とも好き嫌いが多いから、そう、苦痛やったんじゃないかなと思って。私少ないんで、好き嫌い。
じゃあ、だけど、まあ、ほんと何回も言うけど、ひじきパン、お揚げと大根のおひたしパン、ね。さあ、ミートスパゲティとかもあったよ。まあ、それは月1みたいなとかもあって、たまにあった。それはまあいいわ、パンな。それがまあ間にピョンと入ってきよるわな。はい、ほんではないや、魚カツ。まあ、それもええか。クジラカツにパン。
すげえ、クジラカツの時代や。
全然美味しないし。
そうなんですか？
全然美味しないし。ほんで、なんかあった他にいろいろあるけど、まあ、どうせそんなんやな。
でもパンに合うおかず出てたと思うんですけどね、ハンバーグとか。
あと何、すき焼きみたいな。
あー、あったあった。
にパン。どうやこれ。好き嫌いの問題ちゃうやろ。
確かに。
どうやって食うのよこれ。おかず食べて主食でパン食うのおかしいやろそれ。すき焼きにパンとか。
確かにね。
ずっとパンやねんで。
それは時代がしょうがない。
ほんでカッチッカチの、マーガリンがついてきよんねんで。カッチッカチですわ。
ジャムとマーガリン一緒になったやつじゃなくてですか？こう、パキってしたら真ん中がニューって出てくる。
なんか見てんのか。
だって標準それですか？
全然違います。カッチッカチの、今で言ったらさ、一つずつ。
チーズですよね。チーズみたいなやつでしょ。
チーズ？
そんな銀紙に包まれてる。
それやったらまだマシよ。開けたら、切れるやん。切ってつけられるやん。ほら、今のさ、ドレッシングがさ、一つずつ個包装になってんのあるやん。
はいはい、
ビニールの。あれにマーガリン。
え？
なんかホテルの朝食に出てくるやつですか。
そうこんな
の。ポーションみたいになってて。
ペリーってめくるやつ。
めくらいめくらい。あの、ドレッシングって、一個ずつ、あの、スーパーとかで売ってるやん。
はいはい。
パチンってやる。
パチで、端っこピッて切って、ニュルニュルって出すやつ。
UFO じゃない、焼きそばに
入ってる。そうとかのソースとか入ってるやつあるじゃないですか。あんなの透明のビニールにマーガリンなわけ。
こうやって温めるんです
か。そうよ手でこうやってて、
ラジオで、ね、
あの、手のひらの間にそれを入れて温めないと、カチカチやから端っこブチッと切ったって出てきよらへんわけよ。なんか、なんていうのあれ、ニョロニョロって出てきよる。カッタカタやのがニョロニョロって。
へ
ぇー。柔らかい。もう冬とかもカッチコチやもん。うんうん、これ全然食わねえみたいな。
初めて聞いた。
で、伸びひん。
なんか、間違ったらブチッ
超やブチッて何
急に出てくる。
へぇー。
そんなことをな、文部省がやってた。なあ、おかしいだろ。
しかも小学校だけなんですよね、関西は。
給食？そうだったかな。
関西はじゃないじゃない。
大阪は
なんじゃないかな。
中学まで普通にありました。
給食が、うん、もう小学校卒業し、僕はまあ私立に行ったんで弁当やったんですけど、うん、もう本当に給食から逃れられてめちゃめちゃ嬉しかったからね。毎日昼が苦痛ってもうほんままあ大変やで。
そうですよね。
毎日やから。
ね、毎日のことですからね。
そら俺パンも嫌いになるよ。好きですから嫌いって言うよ。
言いたくなっちゃう
の。なっちゃう。
すり込まれてるのね。
もうパン食べたないってなってんやもん毎日。
美味しいパン屋さん見つけてるんですよ。
じゃあ本当にそうです。だけど、俺らの、まあほんま昔の話ですけどね、うん、それは30年前とか、そのカチカチの、うん、もうペランペランのカタカタパン。
だってパン硬くなかったです。すいません。
硬いな。いいパンではなかったな。その時ってパン屋さん自体があんまりないのよ。今みたいに。
多分そうです。
そうやね、うん。美味しいパン屋さんとかないわけ。食パンかロールパンなわけよ。スーパーで売ってる。
何年代ですか、春郎さんが。その給食を食べてたの。
50年です。
ああ、なるほどね。バリエーションが出だしたのが1960年代だった気がします。
待て、60年代って、1960年代じゃないよ、俺が言ってんだ。50年代って俺昭和の話やから。60年代俺まだ生まれてへんからな。
1960年代。なんでと。戦後やん。
戦後やん。1960年代ちゃうし。
すいません。
いや、それは、やるでしょ？それはもちろんね、俺らの前でも1960年代の人もいるけども、うん、俺、じゃあそこじゃない。
あ、70年代
ですか？ 70 年代ですか？
そうです、70年代です。
私、80年代。
私もですよ。
いや、まあ、10年幅あるんでね。
あ、そうです。へぇー。
そうです。いや、だから、あの、うん、まあ、聞いてくれてある人もね、うん、僕の方に共感する人ももちろんいてくれはると思いますよ。うん、いや
そう、それよりもっとダメというか、質素な。
はいはいはい、昔はね、脱脂粉乳の時代とかそういうことでしょ、はいはい。いやもうそこと比べられてもちょっと、
うん、
あの、空いたたって感じですけど。はい、まあ、だから狭間ですよ、僕らは、多分、
う
ん。
そうですね。
でも、向こう寄りやったんちゃうかな、うん、古い方寄りやったと思うよ。米じゃない分、全然違うから、米と。
でも、戦後と違って、お家に帰って、お母さんが作るご飯は、美味しいじゃないですか。
うんまあ、
なんだろう。その、うん、食材もあるし、まあいろんなバリエーションも出てきている時代だから、は
いはいはい、ね。なんでしょうね。その、うん、
家に帰、うん、もう家でご飯食べたいわって思う。
そうそう。給食楽しみやわ、だったんで。
すごい
不思議。
いや、それはね、でも6年間あるわけじゃないですか。もう幸せですよ。
そうですね。なんかデザートも、七夕の時は七夕ゼリーが出てきたりとか、冷凍みかんだったりとか。
まあ、なんかもうこれ合成弱食料の塊やろみたいなゼリーが出てきたりと
か。へぇ、それはなかったですね。
何これみたいな。あとなんか、フルーツポンチ、まあフルーツポンチ美味しいのか、うん、もうあれでももう美味しなかったなぁ。美味しなかったわ、うん、美味しかったのなんかある？ちょっと聞きたい、俺の、あの、同世代の人に。
同世代の方に、うん、ぜひ、何が
美味しかった？
給食の思い出を。
まあ、本当に、マシやったのはカレーシチューとかクリームシチュー系。それはパンとも食えるし、あと、あったな、なんかの、もう、 焼いてるこれ、ほんまにっていう焼きそばが出てきてる。
ソフト麺じゃないんですか。
ソフト麺。焼きそばってでも表示にはなって、まあ焼いてあるんやろ
な、
で
も。なんか、私も食べたことないんですけど、昔の給食何が美味しかったですかアンケートみたいな人、絶対にソフト麺って
言われる。ソフト麺って焼きそばみたいなやつやね。
うどん、うどん。
いや、汁物とかないし。
え、汁物ないんです
か。あるけど。
ソフト麺が、ご飯のとパンのポジションにソフト麺が来るんですよ。で、汁が来て、それとに入れて食べる。うどん。
いやいやいやいや。やめてやめて、もうそんな。
茹でて？
茹でた状態で、うどんが届くんですよ、パック。パックっていうか、個包装されて。
火入れて？
で、あったかいスープに入れる。
入れるの。
で、
もう、レベルが違いすぎますね。そんな。まあ、うどんもあったかな。うどんもあったかも。
うどんとかラーメンとか。
ラーメンもあったかな。でもパンはついてるからね、そこに。
不思議。
ラーメンとパンやん。ほんま頭おかしい。っていうか何にも考えてない。
でも最近も進化してるんじゃないですかね、
急に。だからそう、
最近。パンめっちゃ美味しくなってるんですよね。
っていう。クロワッサンとか出てくるんやろ、どうせ。
うん、クロワッサンとか、フランスパンとか出てくるんです
よ。
ほんま。なんか、なんやったら、ぶどうパンやな、ぶどうパン、コッペパンやろ、食パンやろ。なんか変なパン出て
きた。黒糖パン。
あー、あったわー、
なんだ
黒糖パンとか。
嘘、めっちゃ好きやった、黒糖パン。
いや、多分、
美味しくなって
る、レベルが違うよ。全然。パッサパサやからね。
全然。そうなんです。
ひどかったなぁ、給食は。
私の下の世代から食器が銀からプラスチックに変わったんですよね。
あ、そう。はい、あ、まだともちゃんの時は銀よ。
銀でした。銀って言うんですか？銀です。
なんか変な、ちょっと軽いやつですよね。はい、アルミ？
アルミ
かな、うん、なんかそんなやな、
うん。
銀色の。ちょっとこう、
くすぐる。そっちの方がいいんじゃないですか？
銀の方が？
わかんないですけど。
わかんない
。素材良くない？なんかプラスチックでしたけど。ただの、なんか。今で言うたら100均とかで売ってた
素材
のものでしょ。プラスチックの。
うん、そうです、そうです。に変わったんですよね。そっちがいいってなって。瓶の牛乳からパックの牛乳に変わって。
うん、ああ、はいはいはいはい。
同じ学校にいるのに違うんですよ。食べてるものが。
え？学年によって違うの？
で、よって私たちは銀の
お皿。え、全部一緒にならないの？
みたいです。
同時に変わらない。
大変や、それ大変ですね。
下の台をプラスチック。
あ、そう。差別やん。
どうですよ。
ま
あ、じゃあ、春郎さんのパン嫌いの由来が分かった
そうですね、分かりました。自分でも謎が解けました。なんで俺はこんなにパンが嫌いやって言い続けるんだろうっていうのが分かりました。トラウマでした。
トラウマね。それはしょうがない。
しょうがない。始めた方がいいんじゃない？
はい、それでは始めましょう。小町日和の
ラジオ日和。
今週のハイライト。
イエーイ。
どんな2週間でしたか？
どうですかね。割と暇でしたよ。
穏やかな。
穏やか。まあいろいろその心情的にはアップダウンはありましたけれども、
はい、
日々としては穏やかな日々だったのではないでしょうか。
素晴らしい、ブログ通りの。
どういうことですか？
ブログのタイトル、穏やかな日々でしたよね。
あ、そうそうそう、そう。でも、穏やかな日々は、やっぱりなんていうの？精神的に穏やかな方がいいので。
あ、そう、それはそう。
まあ別に穏やかだったですけどね。そんなあれですけど。だから、そうですね。どうですか ?2 週、今度
は。この2週間楽しかったですよ、私。
あ、ほんと、すごい珍しいやん。
盛りだくさんだったんですよ。いろんなことしましたね。
何したん？
まず、映画祭行ってきました。
あ、はいはいはいはいはいはい。
和歌山に、めっちゃ楽しかったです。なんか、街を挙げての映画祭で。
あ、ほんと？
こんなに、 協力的なんだと思って。
あ、町自体が。へぇ、すごいね。
めでたい電車にも乗って。
めでたい電車。
なんか、1時間に1本、その、加田線っていうのに乗って行
くんですけど、
そこで、あの、めでたい電車、ピンクの、全部がタイの、電車が走ってて、で、降りたらなんか、お菓子ももらえて。
へぇー。
すごかった。
誰でもくれはんの、それは。
乗ったらく
れはん。へぇー、すごいね。
そうなんですよ。で、海にも行き、映画も見、
うん。
すごい楽しかった。
へぇー、いいじゃないですか。
しらす丼も食べたし。あ、
有名やな、しらす丼。
はい。で、あの、USJ の、いて、ホラーナイトに来てる人形っていうのが、今、すごく USJ にバーって供養された人形が集まってるんですけど、
うん。
その、それが供養された神社があって。
ほ
ー。そこに行ったらすごいんですよ。
何が？
人形というか。
わあ、そう。
いらなくなった、たぬきとか、招き猫とか。
燃やさないの？木曜したら燃やすんじゃないの？
1年に1回
燃やす。1年に1回かな。
で、その間届くのがどんどんどん。
あ、そう。で、
本当に悪い奴は地下に行ってるって。
どうやって、それは見極める人がいるわけ？これはやばいみたいな。
やばいみたいな。
で
も、
めっちゃ怖いじゃないですか。
普通にお雛様もいるんですけど、やっぱ怖く見えてくるというか。
まあ。
すごい数なんですよね。
あ、そう。
加田の淡島神社っていうところ、
うん、そうそう。そうな、有名なんだ。
有名なんです。
全国からそこに。でも、うちのね、京都の近所にもね、あるんですよ、人形供養の。
ああ。
多分でも、ね、ありますよ、
地域に。あるよね。
そう、人形供養は昔からあったことやから。
あ、そうなんだ。ね
カエルがいっぱいいましたね。
人形。
陶器の。
そう、陶器
の。
陶器
物。
そうそう。
はいはいはい、はい。
で、縁起物とかで。
はいはいはいはい。
えとで、
はいはいはい、わかるわかる。
そういうのを全部収めるから、
うん、
すごいんです
よ、ね。そう。えと順に大量になるんです。
あ、ほんと。そやね、あれ捨てにくいよね。わかるわ。
と、だるまとか。
わ
お！両目が入ってるだるまと、片目だけのだるまがあって、あ、これダメだったの、だるまなんだって思って。
ああ、なるほど、なるほど。うん、うわあ、そうやな。もう、捨てられへんもんね、だるまとかはね。
いやちょっと、怖いけど楽しいけど怖かったです。
うん。いろんな思いが。うん、あ、そうですか。
はあ、小中点もありました
ね。そうですね。うん、小中点もありましたね。あの、そうそう。僕も実はね、でも、先々週ですか、和歌山に行きまして。
あらま。
はい。
どこに？
マリーナシティっていうね、商業施設ですよ。
何市ですか？違う違う。何県？え、何地区ですか？何ですか？何て言ったらいいんですか？どこですか？
はい、和歌山。和歌山駅からバスで30分とかやったんです。海南ってところ。
海南にな
る。へぇー。なんかおさか、なんていうの、まあ、トレトレ市場みたいなのがあるんですよ。
へ
ぇー。ほんで、まあ、そことかフルーツの果物館、館じゃないの、果物ばっかり売ってるとことかあって、
はいはい、
で、その、まあ、魚料理とかも食べれて市場みたいなって、そこ行きましたね。
うわ、和歌山ついて
プライベートで。
プライベートで。
まあ、めっちゃ楽しいことじゃないですか。
そうや、うん。楽しい。
それ一番に出てこなくちゃいけないぐらい楽しいこと
です。まあほら、俺は毎日まあまあ楽しい生活をしてるから。
暇でした、穏やかでした。
ね言ってるけど。
それでもね、2週間前、10日ぐらい前、もうちょい前か。だから、その後が穏やかやったんですよ。先週1週間が穏やかやった。
ああ、なるほど。
うん。
わかるもん、
すごい。
結構いいでしょ、
まあ、マリーナシティって今どうなってるんですか？なんか、遊園地じゃないけど。
あ、あるよ。だから、ポルトヨーロッパ。
ですよね。
そうそうそう。ポルトヨーロッパがマリーナシティの中に。トルトレトル市場みたいなのと、果物なんとかと、ポルトヨーロッパと、まあな、お土産館みたいなのもあって、そういうなんか、4つか5つぐらいそういうのがあるんですよ。で、海があって。
ほうほう。
ポルトヨーロッパは僕行かなかったですけど、遊園地は。もう、魚料理だけ食べて、果物。
海
は見ました。
見ただけ。
見ました。
入りましたから。足で。
え？ああ、うん、そうか、そうか。そう、もう今はもうね、泳ぐとかも。
そう、入らないですか？海があったら。
はないですね。
本当ですか？なんか入りたくなりません？
あんまりそこはあまりないですね。
あら。
はい。 なんだろう。会いたくなりますか？
ならない。
ならないですよね。僕もならないですね。
インドアだから。
インドアっていうか、インドアじゃないですよ。わざわざ海で行って、歩いてますから、砂浜を。
あらまあ。あらまあ。
でも、ザザザザ言ってましたけど、あ、綺麗ね、みたいな感じ。
あら。海や、生えたなってなりません？脱げみたいな。
あとがさ、どうすんのよ。
まあ、それはその時に考え。
なんか、後が嫌じゃないですか？砂がつくしさぁ、うん。
ま、そのまま入れる靴履いてったんで、クロック
さん。ああ、そうか。まあまあ、それだったらまあいいですけど。まあ、それでもちょっと嫌かも。
あですか。
うん。
インドアだ
な。インドアって言ったらもう大人なんですよ。もう後を考えちゃう。これで帰るの嫌やな、みたいな。砂だらけで帰るの嫌やなとかさ。
確かに。
ちょっとジメジメしちゃうよね、みたいなね。
っていうか、で、その映画祭でですね。
はい。
私たちの上映があって、次に2本一緒に上映してたんですけど、
はいはい、
その作品がちょっとすごく衝撃的すぎて、
お
私すごいハマっちゃったんですけど、
うん、
タイトルがコンプレックスコンプレックスっていう、
はい、2回、
はい、アニメなんですよ。
アニメなの？
でも、脇毛の話なんです。脇毛。
脇毛、はい。
脇毛が好きな女の子と、脇毛を気にしてる男の子が出てくる青春の話で、
うん、
この子の脇毛が女の子はめっちゃ好きなんですよ。
うん、
でもそれを言い出せなくて、
うん、
ついに告白したら男の子が嬉しいみたいに泣くっていう、
うん、
伝わってないですよね。
今までのところは伝わってますよ。良さは伝わって
ない。え、その、まるで恋愛してるみたいなんですよ。男の子と恋愛してるみたいなんです、まるで。
誰が？
女の子と男の子同士が、二人が。
女の子と男の子と、え、恋愛してるんじゃないんですか？
女の子は脇毛が好きなんです。脇毛フェチなんです。
うん。
で、いろんな人の脇毛見たらセンスをつけてるんですよ。
うん。
で、その男の子の脇毛が好きなんです。男の子がというよりは。
あ、そうなんだ。うん。
ほんで、その男の子は、ある日脇毛を剃ってきちゃう。気にしてるから、中学生なんです。すごいボーボーなんですよ。で、それ、触っていい？みたいに言って触ったりとか。
女の子はしてた。はい、おうん。
するっていう。で、ある日、私は脇毛好きなんですけどって、告白して、でもその男の子は自分が告白されると思ってて、自分も好きって言いかけたら、脇毛がって言われるっていう、話です。
いや、ごめん。男の子はいつ剃ったの？
途中、話の途中で、その女の子がもう、徐々に脇毛がすごく好きだっていうことが、
分かってくると
。その途中で、その男の子の脇毛がナンバーワンでダントツで好きだって、
うんうんうん、
なってきたところで、ある日行ったらなかったんです。
うんうんうん、
どうしたのそれって、うんうん。なんでそんなことすんのって男の子に言って、
うんうん、
いやだって気になるから、
うんうん。
そんなことしちゃダメだよって言って泣いて帰っちゃうんです。
女の子が。うん、その時はまだ告白してないの？あなたの脇毛が好きやっていうことは告白してないの？はい、
結構最後の方で告白。
告白してるようなもんじゃないですか？でもそれって。
脇で。まあそうですよね。
だって触らせてくれとか言ってるわけ
でしょ。そう。これもいいかもとか言って短く。ちょっと生えてきたんだ僕っていう。
ごめん。ちょっと気持ちが悪くなってたんですけど、これ大丈夫ですか？僕だけですか？これにちょっと今、うってなってんのは。
うわってなったけど、すごい面白かったんですよね。ハ、う、マ、ん、っちゃって。
ハマった。それは、アニメ。
アニメで、最後その女の子が、私も脇毛生えてきたんだって言って終わるんですけど。これは見てないとわかるんですよね。もうみんな笑ってた。
あ、そう。まあ、見てる人は。
はい、
あまあ、そうか。まあ、割と、なんていうの、変わった、衝撃的な、
うん。衝撃的だって、すごい衝撃的でした。
何分ぐらいの作品なんですか？
20 分ぐらい？ 20 分
ちょうど。ちゃんとカラーのアニメなの？
はい。
この、鉄拳さんみたいなパラパラアニメとかみたいな感
じ。いや、なくて、でもそんなにこう、ムーブするわけじゃなくて、ちょこちょこ動く、
うんうん。
目とかは普通のアニメなんですけど。
うんうんうんうん。
人はなんか、
そんな動かない。そんなに動かない。はぁ。
ちょっと、どこかで見かけたら。
ほんまやね。なんかネットとかで見れるかもしれませんね。
なんか監督さんがちょっとだけ予告編を YouTube に。あげてたんですけど。
なんていうか、コンプレックス、コンプレックス。
最初のコンプレックスはひらがなで。
ああ、そう。
や、なんか、うん、脇毛がコンプレックスな男の子と、うん、脇毛が好きな女の子が、ちょうどいい具合に合うんだなと思って、世の中そういう合う人がいるんだなって思いました。
いや、合わなかった
んです。合ってないよね。
その女の子は多分、びっくりしたんですよ。その男の子に告白されたことに対して、で、ごめんなさいとは言ったけど、
男の子が告白した女の子に。
うん、そうです。
で、女の子が断った。
なんでか知らないけど、断ってへこんでたんです。
男の子が。
でもその一番最初に、話があるんだって女の子が男の子に言って、
うん、
私実は脇毛がすごく好きなんだって言った時に、うん、コンプレックスに思ってた男の子がめっちゃ泣くわけですよ。
あ、うん、うん。
そんなこと言われたことないって。で、女の子もなんか、その告白したことで私泣いてて、
うん、
あ、よかったねって思って、そう、合うんだなと思って。
合ってないよ。
合ってないよね。
え？
だって、そうか。
脇毛うわーってなって惹かれちゃうじゃないですか。でもそれが好きだっていう子もいるんだなっていう。
でも、彼のことが好きなわけじゃないでしょ。
ないよね。
だからこんなベストな脇毛を持っている男の子、あなたを好きですじゃないんでしょ。だから、それが合ってないなと思って。
そっか。
そこがね、そうなれば、
うん、
合うけどね。脇毛とその女の子は合ってたかもしれない。
そうですね。だから、たとえコンプレックスでも認めてくれる人はいるんだっていう、その、好きかどうかは、
ああ、まあ別に。
おいおい。
はいはいはい。
なっていくけど。
まあそうだよね。まあ、気深、まあ同じような感じ、気深いとか好きとかさ、うん、まあそら、コンプレックスを持ってはるかどうかわかんないですけど、まあ、私は背が低い男の人が好きやとか、ね、ちょっとまあ頭の薄い人が好きやとか言う人もいるじゃないですか。うん、それ全然、顔にしたって、ね、
うん、いろんなね、
そういろんな趣味が、趣味思考っていうんですか、はいはい、あるから、
はい、
はい、ありますから。
うん、
まあ、そうですよね。でも、
脇毛かと思って。
脇
毛
か。
私、毛苦手なんですよ。
脇毛が。
もう、すね毛も。
な、全体
的に。
腕毛も。うん。
なんか、すごく好きなパン屋さんの本があって、パン屋さんがパンをこねてるんですけど、
はい、
手が毛むくじゃらなんですよ。で、ヒーってなって閉じてしまったんですね。パン作ってるのに煙く
じゃらん。関係あれやないの、それ。パン、まあ、いや
ぁ。やって。
まあでも、それはこう本番に、好き好きですから、
そうです
ね、うん、そりゃいるでしょう。毛もあかんねんっていう人も結構やるやろし、毛深い人がいいわっていう人も結構いるやろし、うん、そりゃいろいろ。でもさ、脇毛に関しては、もうほんと脇毛の話もうええやろって思いながら言いますけど、うん、脇毛に関しては、コンプレックスは、その時だけやから。
その時？
大人になったら脇毛なんて何にもコンプレックスにならへんから。
あ、うん、若いのに。
11、12、13だけですから。
うん、そうなんですか？
何が？
その、そうなんですか？
何がよ。何がよ、そうの意味がわからないです。
コンプレックスに感じるんですか？脇毛。でもその子すっごいボーボーだったんですよ。あ、でも大人になったらボーボーか。
ともちゃん何言ってんの？大丈夫？死に滅裂ですよ。
本当ですか？男子も、脇毛はコンプレックスなんですか？
知らんやん！そのアニメの子がコンプレックスや言うだけやろ？
いや、中2から中3だけって言うから。
いや、だから、中1、中2、中3っていうのは生えるか生えへんかって時期ですよ。
そうそうそう、そんな話でした。
そうやんか。
そう、まだ生えてないのに、みたいな。
だから、高1から高3とか、なったらみんな生えるから、コンプレックスじゃなくなるんですよ、そんなもんは。濃い、薄いぐらいの話で。ただ、中1、中2、中3っていうのは生えたり生えてへんかったりして、お前、上も生えてるやん、みたいな、ブーブーやんとか言われるから、コンプレックスになるっていうだけの話で、その時代超えたら脇毛なんてコンプレックスでも何でもないねん、そんな。
そういう話でした。
そういう話ではないと思う。そんな大人の話まで言ってないから。
それ。でもその中学校時代のそういう生える生えないの。
そうですよ。だから脇毛なんてコンプレックスのうち生えらないですよ、それは。すごい長い人生で見ればね。
うんうんうんうん。
それは毛深じゃらやっていうのが、毛深いっていう人は多分一生毛深いままでしょうから、うん、はいはい、コンプレックスになる可能性はありますよ。うん、別に あの、他の人は何とも思ってなくても。
はい、じゃあ、男の人はボーボーでも大人になったら別に特に何も大丈夫。
大丈夫ってか、え、ボーボーってどのぐらいボーボーなの？
いや、そのアニメはかなりのボーボーでした。あの、
そんな人いるか？
でもよく体操選手とか、はいってやったらボーってなってる人もいるじゃないですか。
うん、でも、そこまで、だって大人になったら別に、切ったりすることも、剃ったりもできるし、あの、それよりも、もっとその、全身毛深いとかの方が、うわ、嫌やなと思ってる人はいるかもしれない。そういうとか、逆に全身ツルツルの人とか。俺男やのに全然生えてへんな、みたいな。まあ、強いて言えばもう頭の髪の毛のこともね、俺も拷問すぎて嫌とかさ、もうちょっと薄なってきたなってことはもう万人が思うことですから。
はいはい、まあ、髭はね、そんな見えないですからね。
見えないし、そんな個人差ないし。あっても別にいいやん。髭なんて、
まあ
まあ。その、ルックスにあんま関係ないじゃないですか。
でそこを取り上げたのがすごいですよね、その監督が。その中2中3のその、髭生える生えないっていうところに。
まあね。
着目したのが。そんなこと、思ったことなかったから。
まあ男はまあまあありますからね。通ってくる道ですから。
へえ、その監督女性なのに。すごい。頭を抱えております。いや、面白かった
んです。あ、そうですか。はい、よかったですね。
すいませんね、脇毛の話でね。
ほんまや、もう脇毛の話ばっかりもう。
肩はいいとこでした。
え？
カダはいいとこです
。あ、そうですか。
はい。
よかったです。じゃあ、ちょっと、あの、お口直しというか、はい、曲をね、
はい、
素敵な曲を聴いていただきましょうよ。
はい。
はい、今日聴いていただくのはですね、はい、来月10月22日、はい、ハラダイスありますんでね、皆さん一回言ってくださいね。はい、いつもの原田裕之さんの曲で、はい、どの道この道です。
あんなに騒いで別れた二人が元さやに収まり笑顔を見せる最初から多分そうなる気がした巻き込まれた友達も呆れてる思い切って別れを告げても素直になれば元の僕は見どの道この道だよそれならその先へ行こう。はい、はい、もう一丁。はい、はい。好きなことだけどお金にならない。僕はやめるよとギターを置いたのに、明日からはもっと。マシな道を行くそんな鼻歌が新曲になってる諦めてその道をそれても回り道でもどの僕は見どの道この道だよそれならその先へ行こう行きつけの店のカウンターでちょっと酔っ払って管を巻いて大口叩いてないものねだりの空想話で時間を潰しても誤魔化せないよ勇気出してその先へ行こう引き返してやり直してみてもたどり着いてもどの僕は見どの道この道だよそれならその先へ行こう思い切って別れを告げても素直になれば元の僕は見どの道この道だよそれならその先へ行こう諦めてその道をそれても回り道で元の僕は見どの道この道だよそれならその先へ行こう。はい、
はい、原田博之さんでどの道この道でした。
はい、
この曲大好き。
はい、いい歌ですね。
はい、
はい、
では今日はねメールが
お、ありがとうございます。嬉しいですね。本当にメールをいただいてるのは本当に嬉しいですよ。はい。
ありがとう。てか、私、小中点の前に、
はい、
めっちゃ親知らず痛くなって。
わお。
もうなんでこのタイミングでって思って。あまりに痛くて口が開かないぐらい痛
く
て。
わお。
慌てて歯医者さん行ったんです。
行った。うん、どうなの
今度抜きましょう。
まあ、まあ抜いた方がいいよね。
うん、1時間かかるんです
って。マジで結構かかるね。
なんか横に生えてるからですかね。
あー、なるほど。うん、壊さなあかんかもね。
どうやって
行くというよりこう、砕くみたいな感じじゃないですか。
よー、痛そう。
痛くないですよ。親知らず抜くの、そんな痛くないんじゃないかな。まあ麻酔もね、もちろんするでしょうしね。
恐ろしや。ではメールを紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。
あ、ロータス寄せ行ってきました。ありがとうございます。ともちゃんが小中低ウーロン10周年の講座に上がる姿をロータス寄せで見られたのはとても感慨深いものがあり嬉しかったです、うん。ありがとうございます。少し緊張しているともちゃんを見ながら、10年前のロータス寄せでガチガチに緊張しているのになんて楽しそうに落語をする女の子だろうと思いながら見ていたのを思い出しました。そうなんですよ。10年前からずっと見てくださってるんですよ。これ、リスナーさんにバラしますよ。修郎さん、今、お菓子食べてます。お菓子食べてボリボリ言うから、マイクから遠ざかりました。
口に物を入れて食べたらあかんでしょ。
はい。私が読んでると思って油断してました。
油断はしてますよ。
はい。続きを。久しぶりに聞くともちゃんの行くよもちは、製造の天然かと思えるほどの、これ何だったかな？
何？え？あ、それのこと言ってた？
さっき調べたのに何だったかな？
ちょっともう、
え？
思い出してください。
はいはいはいはい。あ、これのこと言ってたのか。
何だったか
な？漢字が読めないんですよ、ともちゃんはね。メールに書いてある。
読めないの？
ダメだ。D の、
読めないのはね、仕方ないんですけど、こんなに調べてるんでね。
D の住所機能には定義が見つかりませんって古いからなるから、どうしよう、ウェブ検索しよう。
今、さりげにあるよ、D の、携帯をディスりました。
はい、調べました。調べましたよ。ちょっとこれ消えないんで、あ、消えました。失礼しました。もう一回ね。天然、違う、製造が、の、もうダメだ。もう一回、はい。製造の天然かと思えるほどの、ひょうきんさに磨きがかかっていたのと、製造を見る周りの人たちの目が今までにも増してあったかく感じられたのが印象的でした。
うーん、
そして、幾代太夫がゾクッとするほど色っぽくなっていた。だからこそ、製造の素朴さがまっすぐに伝わってきたし、製造の思いも納得できて話にとても引き込まれました。あはっはと笑いながら、人生なかなか捨てたもんじゃないよねと思い、胸がいっぱいになりました。滑稽話とも人情話とも少し違う幾代もち独特の面白さがきちんと味わえ、ともちゃんの幾代もちがとても素敵に育っているなとワクワクしました。小中低ウーロン10周年おめでとうございます。できれば20周年もご一緒できますように。ありがとうございます。
ありがとうございます。見守っていただいてますな。
本当に温かく、いつも温かく見守っていただいて、うん、本当にありがたいです、
ね。ありがとうございます。
そして続きがありまして、
あ、
シンゴジラ見てきました。
あ、見ました。お、お、来た。
落語家さんが落語みたいで面白いと言い、芝居を作る人たちが芝居を見てるみたいで面白いといった意味が見に行って少し分かった気がしました。
あ、そんな言わはんにゃ、落語家さんが落語みたい。へぇー。
そして街が崩壊する場面のリアルさに、あれが梅田や南のよく知る風景だったらどんな思いで見ていただろうとふと思いました。ところで春郎さんはどこが好きだったんでしょう。ラジオネームマサさんからいただきました。
あ、マサさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、僕は、もう言いますけど。
トハさんも見ます。
見た？
見ました。G と一緒に行ってきました。
あ、ほんと？
で、はしごしたんです、映画の。
シンゴジラと。
と、君の名
は。あ、ほんと？君の名はも見たんや。はい、ちょっと今の時は君の名は僕見ますんで。絶対見ますんで。
君の名はまた、シュンロさんが見てからまたお話
しする。シンゴジラどうです
か？で、まあね、前の段階で、シュンロさんがいたくお気に入りの
人
があ
る
っていう話を聞いていたので、それは何かなと思いながら
見
てい
た。すぐ分かったやろ？
すぐ分かり、
すぐ分かった
と思う、
はい。え、あれですよね。石川じゃない。何ですか、石川。
あらあら。
石原さとみ
さん。そう。
治りたガールが出て
ます、ね。治りたガールがもう出まくってたじゃないですか。
もう、あれなんでフランスは英語の発音で言うのにデータは普通に日本語で言うんだろうと思って。
あ、データ。
フランスにデータを送りました
。あ、なんか俺もね、一個気になったところがあった。あ、それは普通に言うんだよな、みたいなところがあったわ、一個。
もう私、あれ見てもう笑いこらえるの必死で必死で。
もうあれがもう大好きでした、僕は。石原さとみさんの、本当に一番好きです。今まで見た石原さとみさんの中で一番好きです、はっきり言って。めちゃめちゃおもろかったわ、も
う。違う意味で面白かった。
うん。でも、上手にやらんね。英語の発音上手やんか、うん、石原さとみさん。途中でキュンキュン入れてきはるやん。あんな、なかなかできませんよ。
ね、
日本語喋って途中で英語ピロンって、うん、そら、うん。
いや、なんか、この前、英語でどう言うのって言われて、英語でこうだよって、それかって言おうとさらに、おわって言ってしまって。
うわ
どっち喋ってるか分かんなくなったりするから、はいはいはい、すごいなって思う。
いや、すごいです、あれは。
ただし、こちら、一番目で見たんです、一列目で。
なぜ？あ、もう席がなかったってこと？うわー、すげえ。
もう、すごい迫力。
まあ、見上げなあかんからね、一列目は、うん。
まあ、でも、すごい大きいスクリーンじゃなくて、ちょっとぐらいだったんで、まあまあ、あれだったんですけど、もう、ドンパン、ドンカンドンカンや
ったら、
も
う、
わーってなって。
どうでした？その作品としては。
面白かったです。
どのぐらい？
でも、君の名はの方が好き。
あ、そうですか。リーも。
いや、私はシンゴジラ。
俺の方がいい。へぇー。マッドマックスどっちが良かったじゃん。
シンゴジラ。
あ
もう、ドンカン、でも、トンカンが多分
似合う。なんなん、トンカンって、ドンパチのことか。
そう、うん、多分。
ドカンバカンってこと
が、苦手なんだっていうのが分かりました、ゴジラ見て。
ゴジラでもそんなドカンバカン、そんななかったんじゃ、まあまあ。
まあ、すごい、ね、建物とかがね、破壊されていくからね。
あいつ強いからな、ゴジラ。
強かった。
強かったね。なんか背中から、
ビコビコビコ。放射能出てた。
めっちゃ笑けへん、あれ。
なんか、総理大臣の乗った日。
はいはいはいはいはいはい、はい。
一瞬で、
そう、ね。
すごい。なんか政府ってああいう感じなんだなと思いました。
はいはいはいはい、
頼りにならないというか。
あの辺、ほんまかどうかわかんないですけど、うん、あの辺のリアリティがすごい、うん、なんかリアル感がすごいですね。
うん、でもそうなんちゃいます。僕は去年撮影して今公開してる太陽の蓋って原発の映画があるんですけど、まあ本当にああいう感じなんですよ。ほんで太陽の蓋っていうのは割とノンフィクションなので、ほんまの、事実に基づいて事実、現実に張った人が役者さんが演じてるんですけど、だからまあ、すごい壮大な再現ドラマみたいになってるわけなんですけど、もうすごい似てました。
へぇー。面白かったのが、その想定外想定してないよって言ってた。そうそう、想定外だからいいじゃないかってずっと言い張る人もいた
の。すごい意識してはったんちゃいますかね、やっぱ原発の時の。
もう話にならんって思いました。
でもああいうもんなんやと思いますよ、きっと。長谷川さん。
はい。
みたいな人が、
そうそう。
言い張ると、
うん、
まあ、いいじゃない、はい、いいというかね、いいじゃないですか。
そうそう。なんか、普段はそう、頼りにされてない、ダメだってされてる人の方が、結局、能力が。
まあ、そのね、次の総理大臣になった人とかも、まあまあ、ちょっとね、いい感じだったし。
集められた、長谷川さんに集められた人た
ち、ね。あ、はい、はいはいはいはいはい、そうですね。うん、ああ、そうですか、シンゴジラね。もちろん、僕も好きですよ。面白かったな、と思って。うん、作品としても、うん、石原さとみさん大好きで、でも本当にもうすごい面白い、あ、上手やなと思った、うん、ほんまの英語の挟み込み方が上手にやらあるなと思って、英語も喋らはんのかな、あの人、まあ、ECC かなんかの、
うん、ね、あ、そうですね、前の9時から5時までっていう月9も英語の先生の役です、
ね。あ、ほんとね、英語発音しはんの。あ、ほんなもしかしたらそう、そういうのやってはんのかもしれへんね。
うん。もう2本立て続けに見たらごっちゃになってきちゃって。
まあ、そうだよね。
ま、 ちょっとネタバレになりがちですけど、片っぽも爆発するところがあって、なんか爆発つながりでこう、
ああ、
分かんなくなってきた。
分かんなくはならないです。まあでも両方ともすごいフィクションだもんね。まあ漫画みたいな話じゃないですか。両方ともね。
あれは私、水から上がってきたゴジラが、私の知ってるゴジラの顔になるんだって思ってたんですけど、最初ならなくて。
あれ最初もならなかったですか？
最初はなったんじゃない？
ありました
よ。なんかでも、歯いっぱい生えてたし、私の知ってるゴジラにならなかった。なんか違うゴジラに完成されました。
完成、
鎌倉かどっかに再上陸した時が、いわゆるゴジラやったん
ですよ。はいはいはい。
ね、
そうですね。
第三形態。
最後死んだ時もまあまあ。死んだ時が固まったとか。
もゴジラってあんな顔だったかなと思
って。どうですかね。
泣き声はゴジラなんですけど。
ああ。はじめの、あの、壁みたいなのがびっくりしましたよね。
うん。幼稚園みたい。なんか、モンストロみたい。
めっちゃ気持ち悪かったわ。です、あれが。うわぁ、思って。
あれ全部、野村萬斎さんが。
ねぇ、すごいよね。
あの、第一形態からですか？
いや、それはどうかな。でもそうかもね。もしかしたらわかんないけど。
へぇー。
ねぇ。
ねぇ。
すごい もったいない使い方っていうか、なんというかね、贅沢な使い方。
まあそうやね。でもやっぱりその動きが、職人的なんじゃないんですか、
うん、
やっぱ野村さんとかは。ね、わかんないですけど。知り合いもいっぱい出てたでしょ。
あ、出てました、
ね。衝撃場のね、人がいっぱい出てたんでね。
小松さんめっちゃ出て
た。小松さんも出てたし。まあその辺も楽しめましたけどね。あ、そうですか、シンゴジラ。そうそう、はい、だからマサさん、僕が好きなのは、石原さとみさんの、あの途中で、ネイティブな、英語を、キュンキュン入れてきはんのかも、僕はものすごい大好き
なんです。なんか、ヨッシーが、石原さとみさんが次期大統領、っていう、あ、吉田聖子さんっていう役者さんがね、その設定が無理がないかって、この前言ってたんですけど。
あ、次期大統領って言ってたっけ？
候補みたいな。
大統領を、時期じゃないんじゃない？目指すっていう。
みたいなね。
って言ってたんですけど、それはどう思いますか？特に気にならず。
そうやな、そうなのみたいな。後々。まあ、すごい偉い年取ってからでもね。
まあ、そうですよね。
あれやし。
私もそんなに、あのエリートなのね、ぐらいだったんですけど。
ああ、え、まあ、長谷川博さんも総理大臣になるとかならないとか、そういうことだよね。で、両方で頑張るみたいな話になってるからね。まあ、その辺のなんか、なんていうの、ゴジラやっつけて、よかったよかったっていうより、そういう、ね、野心みたいなとか、ね、名誉、まあ、名誉力ではないと思いますけど、そういう成り上がっていくっていうような、もう描かれてるのが、まあ、面白いなと思いましたけど。
子供だけじゃなく、大人も楽し
い。子供なんて分からへんちゃう。
そうかもしれない。
とかね。いやー、面白かった。すごい大ヒットね、して。
続くんですかね。
続くの？
続かないか。だって、モスラとか出てきてないし。
え？
続かないか。
モスラとかが、いわゆる今までのゴジラっていうのとはちょっと、そう、
違うんですよね。あれ、なんであいつ生まれたんやね。突然変異？原子。
なんか核のゴミが捨てられてて、それをなんか食べた、突然変異しているも、で、あんな風になった
っていう。もともとは何やった
ん？わかんない。
もともと恐竜のなんか、あれ、松江みたいなのかな、ちっちゃいやつが。
なんか大事なとこがめっちゃ早口じゃ
ないですか。そうそうそう
なんだ。あれ一回じゃ全部をこう受けきれへんからみんな何回も行くっていうのがすごいわかる。
あの博士は結局、博士が突然変異しそんなわけないか。博士はどこに行っちゃったんですか？
死んだよね。
死んだね。
自殺した。
自殺したのか。
うんうん。
それがきっかけでゴジラ出てきましたよね、でも。
いやいや、もう出てくるんちゃうそのうちと思って死んだんちゃう。
あ、怖くなって？
怖くなったっていうか。
いや、自分がいたら、
あ、ゴジラ。
あの、ゴジラをなんとかできる手立てを持っているんだけれども、それは世の中に恨みを持っているから、
あ、もう。
あの、お前らでなんとかせよって言って死んで、その中謎の暗号っていうか、あれだけ残して、
おー、そういうこと。
死んでしまって、あとは君たちでみたいなことを言ってた。
博士どこ行ったんだろうってずっと気になって。
それは死んで、
死んでる。
死んで
る。
死んでましたね。
いやー、怖かった。
怖かったです。もしまだ見てない方はね。
ぜひ見てください。だいぶネタバレになりましたけど。君の名はもうめっちゃ言いたい。
あかん、君の名は後でも見るから。
面白かったですよ。
僕、ハヒフノカやってるじゃん、やってますやんか。
はい、
で、ハヒフノカの、作演のカーのカツラくんと映画の話をするんですけど、カツラくんっていうのは、すごいネタバレをね、言うんですよ。で、何の気なしに悪気なしにね、あれ見ましたとか、見てないね、見たいね、見たいな、あれね、言って、まあ、感想を言ったりするんですけど、あれがこれでこうなるんですけど、ここがこうじゃないですか、みたいなこと。いや、待てよと。いや、俺見てんのがいいやん。どういうことなん？そう言うとあかんやろって言ったら、え？言うとありません？って言うのよ。
めっちゃ似てるやないか
な。いやいやいや、あかんよ見てないやん俺見てないよこれから見んのそんな言うと楽しみなくなるやんって言ったら、え？そうなんですか？僕大体あらすじとか見てから見るんですよ。そうなんすじとか見てから見ないんですか？みたいなこと言うのよ。はぁ言うて、何のために見んねんそれやったらみたいな。
ねえ。
だからそういう人もいるんだよ。
うん。
だからあらすじを見てから見るんだって。
へ
ぇー。だから、オチとか、そんなん、分かってから見てええのとか言うと、全然いいです、みたいな。
ゲームで、RPG のゲームやるのに、
はい、
最初から攻略本を読む人。
あー。
面白くない。
なるほど。
がいて。ただ、こ
なんかやりたい。
クリアしたいだけ。その、探ることが楽しいんじゃなくて、みたいな人と同じかなと思って。
いや、わ、そんな人がいるんだと思って。
不思議。
びっくりして。
こう、
ね、
物語を追っていくのが楽しいってこと
ね、どうなんの？ハラハラドキドキするやん。うん、で、最後でも、あ、こっち死んねんなと思いながらみんなと全然ちゃうやん、そんな。
物を作り出す人は、
そう
か。ストーリーを考える人だから。
あ、そんなんはいいのか。
なんですかね。どうやって。見方が違うのかな。
ね。とかもうほんと危なくないんだけど。何やねん、みたいな。
うかつに言えないですね。
何が良かったとか聞くんですよ。彼はよく映画を見てるんでね。何が良かったってそれ見て見るわ、言って、聞くんですけど、ほんとにタイトルと、あらすじまで言うてきょるから、うかつに聞かれへんのよ。怖ーって。
言いたい、君の名は言いたい。早く見てください。
見に行きますからね。はい、あれは多分映画館でね。もうちょっと過ぎたら見に行こうかなと思って、はい、今いっぱい。
結構混んでましたよね。
うん。ま、なんか安い日
だ
ったっていうのもあると思いますけど。だから、シン・ゴジラ、君の名はで、こう、どっちも見てる人が多分多かったんだ
と思
う。
ほんと。
でも私、はしごしたの初めてで。
映画の。
ああ。楽しくて。
ああ、でもね、いいよね。
うん、巨大ポップコーン、二人で買って。
巨大なんですよ。
そう。
はい、
その
巨大です。
結構大きかった。
そんなに大きい。
顔以上に大きかった。
うん、え？それ、あれ箱がですよね。一個じゃないですよね。
一個で。それはずっとこう食べない
と。そう。スイカみたいな、ポップコーンみたいな。巨大って。側よね。側ね。
すいません、側の方です、
側の。側ね、びっくりした。それどうやって食べんやろな、みたいな。
ちぎり
ながら。ちぎりながら。ちぎりパンみたいな。
すごい、その発想全くなかったです。
で巨大っていう、まあそうですね。
種もでかいです。
種。
バーンってやるとき大
変。巨大に。すごい、爆発です。爆発がもう、すごいです。
バケツが。巨大。
それが、はいはいはい。
で、全部塩バター味。
わーお
結構食べました
ね。そうですよ。
ね。D はキャラメルが食べ
ない。あ、キャラメルなの、うん、それはどんなお菓子でやって
るの？キャラメルは食べます。
あ、ポップコーンのキャラメル味が嫌って
。何かにキャラメルの味をさせるのが嫌。
あ、ほら、今ここにあるお菓子の、このミルキーキャラメルっていうちょっとなんかドーナツ型のお菓子が今、うん、テーブルにあるんですけど、これもダメってこと？
できれば。
おー
!D はね、
キャラメルマキアートとか。
ダメなんですか？
ダメです。
あ、キャラメルフラペチーノとか。うんうんうん、へぇー。
折り込みパンあるじゃないですか、キャラメルの。
まあ、できれば。
へぇー。
で、キャラメル嫌いよね。
そうキャラメル
は好きなの？
キャ、一粒。
うん。
甘いのが嫌い というわけではないんですよね、食べれるから。
でも甘いですね、キャラメル食べる、甘いものをより甘くする効果があるキャラメルには。
春郎さんのチーズ嫌いだけどピザ食べれると一緒ですよ、それ。
だいぶ違うと思うよ。
お抹茶もそうです。お抹茶は飲めるけど。
ああ、わかるわ。
お抹茶フレーバーが嫌なんです。
ああ、わかるわ。俺もお抹茶好きやけど、抹茶味の、
ソフトクリームとか、ね。
とか、お菓子とか、あんまり。
二人やっぱ似てる。
好き
嫌い多いわ。
それだけなんで。
いや、多いから、多いから。
それだけじゃねえだろ。あ、そうですか。
ないです。あ、でも、唯一言うならバナナかな。バナナの味のアイスは好きじゃないですけど。
ああ。
でもあれ、バナナじゃないですから。
あ、そうね。
うん。へえ、大変ですね。その、好き嫌いを考えたら。
全然大変じゃない。
全然大変じゃないですか。全然大変
じゃないですか。私、ないですからね。
そうですか。ああ、キャラメルね。はいはい。
塩をひたすら。美味しか
った。塩バター。
塩バター。
塩バターは美味しいですよ、そら。
バターかけますかって言われて最初。
そう。
バター
なんですか、バターって。
どういうこと？
塩お願いしますって言ったの。うん、そしたらバターかけますかって。急に、私初めて聞かれました。
私も初めて。
へ
ぇー。バターってなったけど、とりあえず入って。
あ、かけたんや。
あ、はい。
はい。
言っちゃったみたいな。
言っちゃった。
どうやって美味しかった？
美味しかったですよ。
なんか、向こうの方でバターのなんか、液体みたいなの
が。わー、そうなん？わ、結構やな、それは。
カロリーある。そんなことに。
そうそう。
あ、そう。
うん、美味しかったですけど。
まあ、美味しいよね。あの、あっさりしてる方がたくさん食べれるよね。うん、
できれば、その、塩と塩バターはちょっと分けて。
なるほど、なるほど、なるほど。うん、塩だけの。
うん、味も楽しみたかったけど、全体が。
塩バターになっちゃった。うん、な
るほど。でも多分あれ偏ってると思うんですよね。なんかポンプでピュッピュッって。
いいじゃないですか。
はい、
あの、映画の、あの、楽しみ方としてはもう大成功ですよ、は
い、うん。なかなかもう食べなくないですか、大人になって。
ポップコーンですか。
映画館行ってポップコーン食べ
る。ね、食べないです
よ。めっちゃ食べたらそんなことになって。
食べないですね。
なんかでも映画って言ったらポップコーンじゃないですか。
イメージはね。
うん、すごい楽しかった。
でも一人で行ってポップコーンめっちゃ食べてたらすごい。
私の両隣の人、その巨大なポップコーン一人で食べながら
飲ん
で
たら食べてた。
すごい。
すごいなと思って、ずっとポリポリポリポリ
ポリ。ポリポリ。
はぁ。よく食べれる。
憧れますけど。
いいですよね、そういう楽しみ。
いいですよね、やっぱりそれは。
でも2作品連続で見たからある程度食べれましたけど。
あぁ、はい、はい。1
個じゃ
食べ1時間半では無理や
な。あぁ、そうやな。はいはいはい。なんかでもこう、お菓子とかジュースとか持ってね、見るのはいいですよね。
楽しかった。それが映画の良さです
よ、ね。いいです。
はい。
また見に行きます
と。はい。ぜひ、早急に君の名は。
君の名は。
もうそろそろじゃないですか、ね、終わるんじゃないですか、早く行かない
と。あ、本当に？あ、本当に？そうですかね。あ、
結構やってますよね。夏休みからやってます、
うん、そっかそっかそっか。うん、じゃあ、ちょっと行きます。はい。ありがとうございます。
また、リスナーの皆さんも。ご感想を。
はい。で、この映画面白かったとかいうのもちょっとください。う
ん、ぜひ。
はい。
お願いします。
はい。あの、ビデオとかでもいいです。昔の映画でもいいです。うん、教えてください。
みんなで見て。
はいはい。感想
ね。
はい。はいはい。あの、はいはい。
はい。
あ、じゃあ一個だけ。君が生きた証っていう映画があるんですよ。
はい。
僕、昨日見たんですけど。
はいはい。
洋画です。
洋画です、うん。君が生きた証、はい。去年かな。に公開されたやつらしいんですけど、うんうん、それを見てほしい。
君が生きた証。
生きた証。
誰が出てるんですか？
有名な人、まあ有名だと思うんですけど、僕ちょっと名前わかんないですね。で、あんまりそんな、もうべらぼうに有名な感じではないです、
うんうん。
あの、日本人がめっちゃ知ってるっていう感じではない。うんうん、ブラピとかそんなんではないですけど、はいはい、あの、見てほしい。
まあ、見ます。感動系、うん、まず言わない方がいい。
うん、そうですね。はい、何にも、あの、フラットな気持ちで見ていただきたい。
はい。
はい。ぜひ見て、リスナーの皆さんも。
ぜひ。
ぜひ見てください。
君がいた、生きた証。
ま、あの、うん、まあ、言わん、まあまあ、基本親子の話。 基本は、基本は親子の中で話す
と。スタヤとかで。
もちろん、もちろん、もちろん、全然あります。
じゃあ、ぜひ見てください。君が行きた
い。うん、君が行きたい。ちょっと、感想を聞きたい。
真偽って感じですか？
面白いですよ。面白いですけど、ちょっと感想を聞きたい。はい。ぜひ見てください。
ぜひ、お願いします。
はい。
はい。というわけで、そうです、はい。エンディングのお時間でございます。
はい。
告知はいかがですか？
もう、12月3日4日でございます。はい、もうね、近づいてきますんでね。
そうですよ。
はい。お願いします。皆さん。はい。シビロシアタボリューム1の、ボケツ。
はい。
ボケ
ツ。ボケツ。
ボケ
ツ。
はい、お願いします。
はい。
ほんで、まだ、俺言っていいかな。言っていいか。予定としては、
はい、
予定は未定ですけど、ちょっと本編以外の企画ももうちょっと考えております。
おー、
はい、
おー、
なのでまたそれはおいおい発表します。
はい、ぜひ俊郎さんの SNS をご覧ください。
あ、そうですね、はいはいはい、ぜひぜひ、ね、
はい、ま
あ、
もう一回言っときましょう。どこでやるんですか？
ロームシアター京都というところで12月3日4日、
はい、
やりますので、キヨピーさんも出ますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひお願いします。はい、私はですね、来月10月21日から24日、インディペンデントシアターファーストで、劇団共栄水着の大阪部ボリューム2ということで、Nice to meet my old friend というのをやります。
はい、
私、ダブルキャストでですね、
うんうん、
私は B チームの方に出ておりますので、
はい、
このね、チラシがね、
うん、
表はツルツルなんですけど、
うん、
裏がザラザラなんですよ。なんかすごい面白い触り心地なので、どこかの劇場でゲットされたらぜひ見てみてください。
ああ、いいですね。
はい、もしくはどこかでもし私を見かけるようなことがあったら。
本当だ。
そうなんです。なんかこれがデザイナーさんのこだわりみたいな。ぜひぜひお越しくださいませ。チケットはもう発売しておりますので。はい。というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は10月7日金曜日、小町日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい。ラジオ日和では番組のご感想、西村ともいい、挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。あと先は、小町ラジオアットマーク、gmail.com までお願いします。
はい。ではでは、お別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村ともえと、
福山俊郎でした。
また次の次の金曜日に。
さよなら。